ワンコの犬声プロジェクト。皆さんこんばんは。私ワンコがお届けしている10分間のプログラム、ワンコの犬声プロジェクト、本日始まりましたが、今年2017年12月31日最後の日というわけで、なんと本日で最終回なんですね。第353回目というわけで、当初のね、去年じゃない、今年の元旦から始めさせていただいた時、356回を目指してという365回、毎日配信を目指してここまでやってまいりましたが、353ということは何回足りないの、12回分足りないという残念な結果に終わりましたが、なんとか休みさんに休み、まあ、大体12月にガサッとお休みしちゃったんだけどね。いや悔しかったけど、でもしょうがないね。365回のつもりだったが353回で最終回となりました。大晦日いかがお過ごしでしょうか。さあ、しんみりしててもしょうがないので、今日はね、いつも通りにやらせていただきまして、2017年を締めくくり、ちょっと振り返りなんかしたりしてね。今年は本当に前半に舞台とか割と大きなお仕事が続いてね、発売は秋になったけども、あの V シネの楽良館の撮影も5月だったので、上半期に結構お仕事が集中してますので、上半期はだいたい音楽をやってるなというますます私の行く末がよくわからない年になりましたが、そんなわけでいつも通りですが最終回でございます。本日もお付き合いくださいませ。今日は何の日、365日、毎日何かしらの記念日です。さて、今日は何の日でしょうか。12月31日、まあね、大晦日でございますが、本日は除夜の日です。除夜の鐘っていうね、よく言いますけども、この大晦日の夜のことを除夜と言うんですって。まあ、だからその日につく鐘だから除夜の鐘って言うんだけど、大晦日の夜のことを除夜と言います。かつては1年の神、年神を迎えるために朝まで眠らずに過ごす習慣がありました。え、そうなんだ、寝ちゃいけないの。まあでも結構みんな起きてるけどね。だからあれなのかな、オールナイトでテレビとかやってたりするのかしら。その名残がもしかしたらあるのかもしれないね。いろんなところでパーティーしたりして、除夜には各家庭で年越しそばが食べられ、寺では除夜の鐘が使われます。うちもおそば食べますし、いつも食べてますし、お寺にね、実家にいた時は本当にね、寺が本当に死ぬほどあったので、歩いてすぐのところのお寺に除夜の鐘で月に行ってましたね。あれさ、どこでもやってんのかな。ある程度大きくないとあの鐘ってないのかな。どんなちっちゃいお寺でもあるのかしら。この辺でもあるのかしらね。でもお家の時は結構大きいお寺が歩いて徒歩圏内にたくさんあったので、選びたい放題でいろんなとこで鐘つきまくってましたけどあのコンビニより神社仏閣が多いという奈良の特色でございますね。さて、この除夜の鐘、108回使われる、煩悩の数とか言いますけど、これ108というのにきちんと意味がありまして、目、耳、鼻、舌、あと心、体のね、体の身と書いて心、胃、多分心のことでしょうな、の6個のそれぞれに苦楽、福、不楽、苦楽は苦しい、楽しい、そして福は苦しくない、不楽、楽しくないというこの3つの種類がありまして、これが18類それぞれ分岐してあるそうです。この18類それぞれに上、線、上というのは浄化の上で、線があの染めるという字ね、があって36類、この36類をさらに前世、今世、来世の3世に配当すると108となり、これは人間の煩悩の数を表すとされてます。なるほど、すっごい細かく分かれてるんだね。また月の数12、24節、木の節、72個、72音だとした108となるので、1年間表しているとの説もありますというわけで、本日は除夜、今日もね、除夜ですか、除夜の鐘 好きに行く人も、私ジョエのかね、ちっちゃい時はそのね近所に歩ける範囲でお寺があったので、ジョエのかね毎年ついてます。あれね多分ね108以上ついてるよね絶対に。なんかつくための列があって、鐘のところにね、そこで振る舞いそばとかもあって、そのおそばを、あの鐘をついたらおそば食べて帰るみたいな、ジョエの大晦日の瞬間なんですけども、絶対紅白終わって行く年来る年始まったらみんなそろそろ行くかみたいな感じで、年越しでねおそば食べに行くついでに鐘もつこうぜみたいな感じなんだけど、並んでる人数からして絶対に108人以上いるから、これ一体煩悩はいくつあるんだろうねみたいな感じでよく言ってましたけど、まあね人間の数だけ煩悩ございますので、何回ついても108以上だったら何回ついてもいいのかなって、絶対108で決まりってことは多分ないんだろう、絶対数えてないし、お坊さんもさはいここまでですとか言えないじゃん、108超えたんでもうここ本日ストップですみたいな整理券とか配ってるわけじゃないからさ、それだとさしょんぼりじゃん、次の寺に行かなきゃいけないけどさ、そんなさ終わってから行ったら絶対他の寺も108行ってるに決まってるからさ、難しいところだよね。だから人気のお寺ではきっとものすごい数の鐘が鳴り響いてるんでしょうな。まあね大体ね行く時間ってみんなピーク時間が決まってるから、ある程度の時間が過ぎるとみんな流れてそのままカラオケ行ったり、お家帰ってねなんか年越しでなんかやったりしましたけど、やたらそうね大晦日はなんとなく寝たらもったいないような気がして、毎年実家にいた時は幼なじみが近所に住んでるので、あの一緒に鐘つきに行っておそば食べて、でさらにそこから歩いて本当にすぐのところに神社もあるのね、でそこでお祝いのおみきをもらってですね、おみきとかおとそとかを飲んでですね振る舞いまくられ、そして初みくじを引いたりおせっせんをしてからなんか朝までカラオケ行くみたいなと言いつつ、なんかもう眠くって初日の出までに寝ちゃうみたいな生活をしておりましたね。いやそんな大晦日でございますが、皆さんはこれから年越しそばの準備をするのかな、大晦日、それともおせち料理を作ってる方もいらっしゃるかもしれませんね。私はね明日珍しく元旦に実家に帰ることになりました。いつも年末年始ってあまりね、あの新幹線とかも取れないから帰らないんですけど、もしかしたら元旦逆に空いてんじゃねって思って調べたら、元旦の新幹線ガラスき、いやこれはねおすすめですよ、おすすめされてもどうかと思うんだけどあのやっぱね元旦は動きたくないからみんな年内に移動しようとするから、元旦の新幹線席選び放題だった、ガラガラなんだろうなね、それだったらもうお休みにしちゃえよっていうぐらい、まあ乗ってる人も多分いるんだろうけど、なんかねめっちゃ空いてたから逆においおいって思ってなんか新幹線のね運転手さんとかがかわいそうだよねって思って、まあ、動かさないわけにはいかないんだけどさ、そのために運転手さんたちはこの日をお休み絶対できないんだなって思ってちょっと寂しい気持ちになりましたけど、そんな働きのおかげで私も元旦に帰省することができます。ありがとうございます。働いてる人がいるからね、あの大慌てでご飯とか買いに行かなくてもいいし、元旦から営業してくださってるスーパーがあるからご飯もいつも通り食べれるという。昔はね閉まってたんで、あの大晦日の27とか28ぐらいに大慌ててお母さんと一緒にいろんなものを買いだめしてね、作り置きできるようにっていうのと、おせち料理とかもね、あの日持ちのするご飯とかたくさん作っておいたものです。今は便利な世の中になっていいのか悪いのか分かりませんけども、でもね誰かが働いてるおかげで便利な暮らしができるんだなっていう気持ちは絶対に忘れないでいてほしいなと思います。さてそんなこんなでですね、夢かな放送局じゃない、夢かな放送局は終わりません、夢かな放送局はあの別の番組で、あの来年も続きますので、新年一発目は明日1月1日に配信されますので、そちらの方もぜひぜひ聞いていただければと思うんですけども、この私の個人のポッドキャスト犬小屋プロジェクトはですね本日が最終回となりまして、今まで1年間本当にありがとうございました。毎日聞いてくださってた方も、まとめて聞いててくださった方も、まとめて聞いててくださった方も、途中からね聞いてくださってた方もいらっしゃるかと思います。途中何回か途切れてしまって、今月はねほぼお休み状態でね、ちょっと申し訳ないなと思って、しりきれとんぼのような気持ちで私もちょっともやっとしてるんですけども、何かこうやって皆さんとお話しできる機会ってとても私も楽しかったので、いろんな発見があっていろいろ 勉強になったこともあるし、毎日続けることでね成長できた点もあるかなと思う。いい点も悪い点もたくさん気づくことができたので、少しお休みして春頃をめどにですね、また何か新しい形で皆さんとお会いできたらなと思っておりますので、またお会いしましょう。それではまたお会いできる日まで、バイバイ。 LINE でもよろしくお願いします。